NFT アートの所有権問題っていうのがやっぱり、まあ起こり得てしまうし、この辺っていうのはすごく難しいし、ある意味、まあ信頼できる第三者っていう存在がやっぱり必要になってくるのかなっていう、結局どこに向かっていくんだろうか、 Web3 っていうものはっていう、まあそんなような話ですね。で、今回の話としては、まあ自分事ではあるんですけど、まあ、BSV チェーン上の NFT の話です。で、まあ、BSV チェーンっていうのは、BTC チェーン、ビットコインのチェーンから、まあ、派生したチェーンで、まあ、サトシ・ナカモトのビジョン、つまり最初のビットコインの、形、それを、復活させようっていう、まあ、そういったチェーンで、もう現状 BSV チェーンは、まあ、ビットコインプロトコルバージョン 0.1 とか最初のバージョンをもう復元が全て終了している。でそのプロトコルをロックしたっていう、まあ、そういう状態の、まあ結構あの知る人ぞ知るなかなかこう思想性は強いかなっていう。だけどなんか僕は結局あのチェーンとして使いやすいので、早い安い大容量のデータを扱えるっていうところで、まあ、NFT アートをフルオンチェーンで、まあ、自由にこう作ったりとか、なんだろうな、こう手軽に届けたりとかっていうことを僕はしたいからっていうことを考えると、でしかもなおかつ、まあ、レイヤー1完結が僕はいいな、どうせブロックチェーンを使うんだったらそのブロックチェーン純度みたいなことで考えたらっていうところで僕は BSV チェーンを使ってますと。ちょっと前段長かったんですけど、で今回ちょっとその話のまあなんだろう、フォーカスする部分としては、同じ BSV チェーン上の NFT、要するにフルオンチェーンで、オンチェーンに保存してあるっていうことでは同じなんだけれども、2つの規格があるんですよね。 NFT の規格、まあプロトコルって言ったりもするけど、で端的に言えば2つのプロトコルで、存在してしまっている NFT があって、もともとはそれをまあそうなることを、まあ、どこまで考えてたかっていうのは分かんないけど、まあ、どちらか一方だけが存在する前提で多分考えられていたとは思うんだけど、結局今蓋を開けてみて2つのプロトコルで存在してしまっている。つまり同じ、まあその時点でトークンではないんだよね、その連動してるわけじゃないから、別々の、タイムスタンプタイミングでブロックチェーン上にフルオンチェーン化しているから、同一のじゃあそれは NFT ですかトークンですかっていうと違う。だけどいわゆるそのNFT コレクションとしてのマーケットの中での位置づけとしては同一のコレクションなんですね。同一のアートっていうイメージだけど、2つの規格で存在してしまっていて、で別々で所有者が存在してしまっている問題が今起きていて、でそれはどうにかやっぱり解決していかないと、それは技術面でどうこうカバーができるものなのか、まあお金で解決できるのかっていう話なんだけど、そこにはまあ、ね、当然 それぞれで自分が所有者であるっていう感情もあるからね、そこの難しさがあるなと思って、でまあもう少し詳しく話すと、もともとは Twitch というオンチェーン SNS がありました。2019年6月から、5年間ぐらいサービスが続いていた。でその Twitch というオンチェーン SNS のプラットフォーム内のみで取引が可能だった Twonks と呼ばれる BSV の NFT がありました。でそれはシギルプロトコルっていう、企画の NFT で、その2年前にその Twitch というプラットフォームそのものがサービスが終了したんですね。と同時に当然その、プラットフォームにある意味こう紐づいたマーケットだったので、その Twonks と呼ばれる、NFT もまあ要するに 見たりとか売買したりとかっていうことができなくなっちゃった。でそこで、まあ、Twitch の復活がちょっと見込めないかなっていうところで、まあ、公式としてという一応理解ではあるんだが、その Twitch の運営陣の一人かながその公式の Twonks の、33コレクションのうちの半分ぐらいを同じ BSV チェーン上の別の NFT のプロトコル OneSat Audience プロトコルっていう、まあ、今そっちが主流かな、そっちのプロトコルで、もともとのそのオーナーさんにワンサットオーディナンスプロトコルバージョンでエアドロップをしたんですね、2年前に。そう。で、それはもう Twitch がまあ、また復活することはないかな。Twitch に紐づいているその Twonks というシギルプロトコルの NFT は、まあもうそのマーケットで流通することっていうのがもう、まあないっていうふうに見込んだのかもしれないですよね。まあ、それでワンサット、今もワンサットオーディナンスプロトコルは、マーケットとしてはこう動いてるし、僕も BSV チェーンで NFT コレクションを今までリリースしたものは全部ワンサットオーディナンスプロトコルバージョンなんですね。そうで、だからそっちで2年前に、同じ 一応こう位置づけの NFT としてもう一度オンチェーン化し直されて、別バージョンとして、あ、なんていうか別のプロトコルバージョンとして、オーナーさんにエアドロップされた。でまあそこまでだったらまだ良かったかもしれんが、まあ、それが結局そのオーナーさんが、二次流通でマーケットにこう出してたんですよね。で僕は、まあ、そういった流れも理解しつつ理解した上でそのワンサットオーディナスバージョンのそのトゥオンクスをいくつか僕買ったんです。で今回トゥエッジが復活して、トゥオンクスがまたこう元のシギルプロトコルのマーケットがまた稼働し始めた。それによってその元のシギルプロトコルバージョンのマーケットの方で、二次流通三次流通がガンガン今起きてるんです。また流動性が生まれた時に、あ、これ危ういぞと思って、僕がワンサットバージョンで2年前に買ったNFT のそのシギルプロトコルバージョンのものが転売されちゃってたんですよ。でこれはまあ分かんない、そのそこに悪意があったかどうか分かんないよ、分かんないけど、それ僕は2年前にワンサットバージョンで二次で買ってるんですよっていう話をして、だからその大元のトゥオンクスも僕が持つべきなんだと思うんだみたいなことを昨日ちょっとその今のオーナーさんに話をして、でもそのオーナーさんは、いや自分はその流れは知らない、あくまでもマーケットでトゥオンクスのマーケットが復活して二次流通してたから買っただけでっていうふうに言ってたから、あ、まあ確かにそうだよねって言って大元のオーナーさんをまあ探し当てて、その方に今こういう状態になっちゃってる、うん、だからまあ僕はあの僕にその NFT をまあ送ってほしいんだっていう話になって、まあ、結局最終的にはその二次で買った方が、なんていうのかな、お金を、あ、買った方にその元の元々のオーナーさんがこうお金を返して返金した返金して僕にそのトゥオンクスバージョンを送ってくれて解決って、ちょっとうまく説明できないんですけど、まあとりあえず話としては交渉はまあうまくいって、僕がその2年前にワンサットバージョンとして手にしていた、だから僕が先にある意味その所有権の移転をしていたっていう認識で、だから今回トゥオンクスが復活してシギルプロトコルが復活して、だからそのシギルプロトコル上の本来の NFT も黒の所有だよねっていうふうにまあ一応理解してくれたから、 3人の中でそれがうまくいったから解決できた。だけどこれっていうのはやっぱりすごく大きなあの所有権問題になるなっていうことを思ったので、今そのトゥエッジの運営の人たちにまあこういうことが今起きていて、まあ僕はうまくそこら辺がね話し合えて解決できたけど、まあやっぱりいい気分はしない人もいるよねっていう、だからなんとかここをちょっと解決できるようにしていってほしいんですよねっていうので、それがプロトコルの統合とか何か互換性を持たせるとかそういったことで解決できるのか、ね、もう他にももうすでに二次流通で買っちゃってる人がいてとかだと、まあ、その辺のなんかじゃあ誰が所有者なのみたいな、うん、で2つのプロトコルで存在してしまっているっていうこういったところを、まあ、責任取ってくれっていうわけじゃないけど、別に運営の人たちとねあのやり合いたいわけじゃないんだけど、ここのちょっとその所有 NFT の所有権問題っていうのとは、まあ、しばらくちょっと向き合って、まあ、ちょっと解決の方向で戦っていきたいかなってことを思っていますという、そんな話をさせていただきました。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。